もしもし。
もしもし。
テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
52歳です。
結婚してます？
独身です。
独身ですか。はい。離婚して一人、それともずっと独身？
ずっと独身です。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
一人の同級生の男なんですけど。
何年の時の同級生ですか？
小中ですね。
はい。
その人に対しての怒りが、今になってもなかなか消えなくて、
はい、
夢にまでも出てきて、その人のことが。
はい、
で、なんでかというと、中学3年の時に、喧嘩をしまして、
はい、
でその時、まあ私は一発殴られただけで、で、それで喧嘩を止められたんですよ。
原因はどんなようなことですか？
一緒のクラブで、
何のクラブ入ってたの？
柔道です。
あ、柔道。
はい。はい、
お互いに柔道をやってるとなると、うん、一発殴ったっていうけど、相当お互いに、
いや、まあ、鼻血出たぐらいで。
鼻血は出た。
はい。はい、それで喧嘩を止められて、で、まあ、それ終わったんですけど、
はい。
うん、それからちょくちょくちょっかを出すようになってきて、向こうが。で、それに対して、もう僕が反撃すればよかったんですけど、
うん。
口でやめるわいう感じで言うだけで、
うん、
でそれがまあ中3でまた同窓会で会うんですけど、
うん、そうするとその中学校を辞めるまでの間におおよそ何回ぐらいですか？はい、
最初の喧嘩は1回で、それからまあちょっかい出してきて殴られたのが2回ぐらいですかね。
要するに実際喧嘩があったのは3回ぐらいのもんですね。はい、
そうですね。
はい。
でまあ道端であっても怒りが込み上げてどつこうかな思ってもどつくことにはならないんですよ。
怒りが込み上げてというのは中学校の最初の頃の喧嘩があったとして、それ以前にね、
はい、
あなたの中にいろんな怒りがなかったですか？
はい、小学校の時はなんか私が家来みたいな感じで、
あ、家来みたいな
感じでいたいう感じですね。
家来みたいな感じでいたけれども、
はい、
喜んで家来になってたわけじゃないんだよね。
そうそうそうそうそう。
家庭の中でお父さんお母さんに反抗できなくて、
はい、
そこでもうなんかじっと我慢してたってことはないんですか？
あ、親父に対しては反抗できなかったですね。
反抗できなかったということは、怒りを抑えていたということですね。
はい、そうですね。
はいはいはい。ということは、結構あなた、小学校、中学校、小さい頃つらかったですね。
そうですね。はい。
それをずっと全部我慢していたんだけれども、
はい、
この3年の時に、意地と爆発したと。
はい。
だけど爆発して、その、今までの感情が全部吐けたわけではなくて、
はい、
残ってたんだよね。
それで、はい、夢にも出てくるんですよ、その彼のことが。今でも
出てくる、
はい、
それはそうですね、はい、だって感情っていうのはそう簡単に消えるもんじゃないですから、
はい、
ことにあなたの場合には敏感に怒りに反応するんだけれども、
はい、
その怒りを自分の中に溜め込んでいるっていう保持能力っていうんだけど、それも強いんだよね。
あ、
だから結構心穏やかな人生ではなかったね。
はい、そうです。
周りに頭くるのは人がよくいたでし
ょ。はい、いました。はい、そうです、そうです。
まあ言ってみれば全然関係のない人に対しても怒りが込み上げてくると。
あ、それはなかった。深い関係ですね、職場とか。
深い関係を持つとその人に対する怒り、
なんか気に食わんことがあると出てきますね。
ところがその怒りを表現できなかったんでしょ？
そうです、そうです、そうです。
そうすると溜まっていきますよね。
そうですね。今になってみれば、
はい、
喧嘩しても勝てるという自信があるんですよ。
うん、
その自信が年々湧いてくるんですけど、それと比例してこう怒りも年々強なってくるいうか、
うん、でそれはあなたの中に今たまりにたまった隠された怒り、ヒルンアンガーという言い方しますけれども、
はい、
あなたの中に今 隠された怒りがしっかりあるんだよね。だからあなたはその今はっきりと中学校3年生の時の怒りというふうに特定しているけれども、
はい、
実は怒りの歴史があるんだよね。
その原因はそいつではないわけですか。私が喧嘩した
会社の人に怒っても、その今の怒りが昔の怒りに火がついちゃうんですよ。でその全部の怒りが出てくるから、
はい、
今の上司のちょっとした言葉に、
はい、
それに不釣り合いなほどの怒りが出るんですよね。
あ、
だからきっと毎日あなた結構辛いね。
そうですそうです、はい、
だって頭にくること多いもん。
そうですね。
こういうのを敏感性性格ってっていう呼び方するんですけどね。要するに敏感に反応して、人によっては反応するけれども、その感情は次にまた感情が刺激されるんで、
はい、
前の感情が消えちゃうんですよ。ところがあなたの場合には保持能力っていうのは、それが非常に強いから、
はい、
消えないでずっと残ってんだよね。だからこれからやるべきことは、感情を表現する、
はいはい、
今あなたは A 性格っていうんです。自分の感情に注意を払うってことはできてるんです、
はい、
今俺は怒ってるんだ、
はい、
でその怒った原因は何だっていう A 性格で C っていうのはコネクションっていうんです。その怒りの原因をちゃんと理解できてる、
はい、
それで E っていうのはエクスプレッションっていうんで表現するんですけど、表現するとこれが最も望ましい性格なんですよ。だけどあなたの場合には表現ができてないんだよね、
はい、
だけど表現は一般的に言えばライティングキュアって書くことの癒しっていうのはすごくいいんですよ。
書くことの癒し、
うん、
あ、
これはすごい力なんです。だからあなたこれからずっと本当のことを、もう文法とか文章の間違いなんか構わないから、はい、とにかく書いてっていうな。こうやって殴ったと、
うん、
弱いのは男として恥と思っていたと、
はい、
だけど別に恥ずかしいことではないんだというのは書いていくうちに出てきますから。
今でも中学校3年に喧嘩した、
うん、
やつのことをどつきたいいう気持ちが日に日に強くなるんですけど、
うん、
これはどうしたら消えるんですかね。この
だからもうどつきたい中学校3年のその人の人間の名前ははっきり書いて、これ人に見せるもんじゃないから、
はい、
その人の名前書いて、
はい、
社会的には許されないようなこといっぱい書いて、
はい、
そうすると消えていきますよ。だけどこれもしね、
はい、
大変な社会的な事件なんかでも起こすと大変だから、これは法律の問題になりますから、
はい、
今日はあのスタジオにですね、弁護士の酒井誠先生がいらっしゃるので、
はい、
話を聞いてください、
はい、
よろしくお願いします。
あ、お願いします。
今加藤先生お話になっていたけど、
はい、
本当に殴っちゃうとどういうことが起きるかっていうと、
はい、
殴るって気楽に言うけど当たりどころ悪かったり、殴られて転んで硬いところに頭ぶつけたりすると、
はい、
とんでもないことが起きるから、
はい、
それは本当にやめなきゃいけないし、やめないと人生失っちゃうからね。
あ、
うん、だからあの今だったら勝てそうだっていうのはどこから来るの、は
い、新庄もその相手と一緒ぐらいになって、
うん、
ボクシングも習ってるし、
うん、
殴り方も分かってるし、
ますますまずいわね。それは分かったらね。それは分かるよ、ね、
なおさらなんであの時俺はやり返さへんかったいう後悔
でしょ、
はい、
僕はねそう思うんですよ。言ってみたら中3の時の喧嘩っつっても合計3回、
はい、
でそれでその最初のご相談が一人の小中学校の同級生に対する怒りが抑えられず夢に出てくるんですけどどうしましょうかと、どうしたらこの気持ちが消えるんですかっていうご主人の質問じゃないですか、
はい、
でだけど本当はね僕その人に対する怒りというよりも、 あなたがおっしゃったその時に自分がちゃんと対応できなかったないしは自分の怒りを表現できない自分に対する怒りのような気がするんだな。
あ、それもあります、はい、
そっちがきっと大きくて、
はい、
彼との関係を言うとね、
はい、
あなたの中では決着ついてるんですよ、その殴られたことに関しては。今俺の方が強いんだって思って本気で思ってるでしょ。
あ、思ってます、はい。
じゃあもうそれでいいじゃないっていう話なんですよ、私に言わせると。
あ、
中学校の時は殴られてあっちの方が強そうだし、はい、自分の気持ち小さかったから反抗できなかった、
はい、
だけど今だったらいつでもやっつけられるんだっていうところで、
はい、
彼とのその闘争に関してはですね、
はい、
もうあなたは勝ってると思ってもいいはずなんだよね。
あ、
だって本当にそう思ってるんでしょ。
思ってますね、
ボクシングまでやってんだから、
はい、
でだけど同窓会で会った時にあなたは未だにうまく表現できない部分を持ってると思うんです、
はい、そうです、
っていうのは、はい、お前あの時ひどいことしてくれたなと俺は今でも腹立つよって言わないでしょ。
ああ、言えないですね。
でしょ、
はい、
だから喧嘩には強くなったけど、はい、表現できない自分はずっと引きずってるんだと思うの。
ああ、はいはい。
で、それがあなたのその消えない怒りの正体のような気がするので、
ああ。
で、そう思っちゃうと彼にこだわっている自分ってバカみたいだなとか、はい、意味ないなとか思えないかなと私は聞いていて思いました。
ああ。
で、そうするとあなたの怒りってその時もできなかった、
はい、
でおそらくね会社でもなんか怒りがっておっしゃってたじゃないですか、
はい、
そこでも結局表現しないんでしょ。
そうです。
だからそれが昔表現しなかった話と、まあ、さっき加藤先生おっしゃってたけど、
はい、
そういうのとつながってね。
うーん、
でそれ今でも表現できないからたまるよね。
あ、たまりますね、
うん、だからその問題だなっていうのが分かれば、
はい、
加藤先生さっきね教えてくださってたけども、
はい、
それをどうやって表現していけばいいのか、
はい、
っていう話なんだろうと思うんですよ。
あ、
だから僕がお話聞いてて思ったのは、
はい、
最初のご質問はその象徴的に一人の同級生に対する怒りとおっしゃってたんだけど、
はい、
そうじゃなくてそういう怒りを表現できない自分が許せないっていうことをおっしゃってるのかなって感じた。
あ、はいはいはい、
それをまず出す方法のなんかやり方がさっき加藤先生が教えてくださってた言い方のような気がしますね。
あ、
でそういうふうに考えると、
はい、
今喧嘩したら勝てるようなやつに、
はい、
未だに怒りがふつふつと湧いてきて殴ってしまいそうだみたいなのって、
はい、
なんか意味ないなと、そこじゃないだろうっていうふうに思えたらいいんじゃないかなという気が、
あ、
私はしました。
あ、
今坂井先生に本当にいいアドバイスいただきましたね。
はい、
あなたの今の本当の問題っていうのは、
はい、
人とうまくコミュニケーションできないってことじゃないの？
あ、それが、あ、それありますね。
そこが問題なんですよ。
あ、
コミュニケーションっていうのは、
はい、
実際の自分をよく相手に説明できるってことなんです。
あ、
むしろ自分の本当に思ってることとか感じてることをしっかりと相手に伝える練習をすると人生は変わってくると思いますよ。
あ、
今コミュニケーション能力がちょっと失礼な言い方だけども、
はい、
うまくできてないんです。
あ、
これからはそっちの方を努力してください。そして会社で友達なり部下なり上司なりができてくれば、
はい、
自然と今の問題は解決していくんじゃないですかね。
あ、
よろしいですか。
はい、
じゃあ失礼します。
はい、ありがとうございました。
コミュニケーション能力とは自分の怒りをうまく表現できることです。